それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは釧路歴史探訪のコーナーになりますが、まずは今週の話題を佐藤先生に紹介していただきます。
この時間、道東文化塾2020のシリーズで釧路歴史探訪をお届けしています。今夜は学園高架橋と題して放送させていただきます。放送にあたり、短大の講座として聞いてくださるお方に印刷教材をお届けしています。その印刷教材を見ながら、現在は確認できない一筋の川、これを猿失い川というふうに言っています。この川跡を実際に辿ってみる物語を紹介しています。今週の集合地点は、釧路北陽高等学校と緑ヶ丘学園のグランドの境目にある路線、緑ヶ丘一丁目に集まっていただいて、ここから実際に歩いてみたつもりになって放送をお聞きください。
今週の釧路歴史探訪、テーマは学園高架橋です。学園高架橋は旭橋通りに架橋された橋で、川の跡は確認できません。
川の跡がないのに橋のような形になっていて、それには学園高架橋という紛れもない橋の名前がついている。その秘密を解き明かすのが今日のお話ということになります。印刷教材の資料71、別府原野植民区画図に注目してください。赤い記号で示したポイントが学園大高架橋というふうに言われる橋です。そして橙色の直線が別府原野南29線と28線の中間線ということになります。この中間線は緑ヶ丘学園と北陽高校のグランド間に位置する道路で、その標高を調べてみました。資料72の図にあるように、東は23メートルの高さ、そして、道路との交差点一番低いところが14メートル前後、そして西の方に登っていく、そうすると 26.3 メートルの高さである点が判明します。その14メートルという低い部分、ここのところが猿失い川の流路にあたるものと考えられます。
現在は確認できない猿失い川、緑ヶ丘公園、そして釧路短期大学、釧路北陽高校に流れた跡をたどってみます。
猿失い川は緑ヶ丘公園、短期大学、北陽高校を経て学園高架橋、そして教育大学グランドを経由して釧路川に注ぎます。北海道釧路北陽高等学校は昭和32年に開校します。市内の15歳人口が3000人を超えた時代、しかも昼間に受け入れることのできる高等学校の間口が、1200人ほどの時代に、15歳の春を泣かすな、中学校から高校へ進学する人に浪人、つまり入学できない人を作らない高等学校全入運動の先駆けとして誕生した高校です。資料73を見ていただきますと、実は旧制男子中学、これに前身を持つ普通家庭の高等学校、今日の古陵高校にあたりますが、それに加えて旧制高等女学校の流れも組む普通家庭の高等学校、これは江南高校にあたりますが、その古陵江南に続く市内第3の普通家庭の高等学校、これとして北陽高等学校が開校したというわけです。
今週の釧路歴史探訪は学園高架橋です。話を学園高架橋と周辺に配置されたパブリックアートについてお話をご紹介していただきます。
お伝えしている猿失い川の流路、流れに沿って形成する台の領域は学園高架橋界隈ということになります。猿失い川というのは現在ではその川跡を確認できないんですけれども、 第一の領域は緑ヶ丘公園から短大の敷地、そして第二の領域は学園高架橋界隈を防ぐ、北の方には北陽高校、そして南の方には教育大学のグランドのある一帯、このように区分けをしたいと思います。北陽高校と教育大のグランドの間に朝日橋通りが位置しています。この路線は物捨離島から古陵高校を結ぶ路線と重なっています。別府原野植民区画にある南29線の路線です。旧別府原野南29線は1995年までに路盤が改良されました。第一に砂利道であったところが舗装道路に改良されました。また別府原野の、流れを汲んでいたそのままの道路であった路線の傾斜や勾配、これが緩やかに緩和されたということです。
別府原野南29線は朝日橋通りに開設されました。その改装されたポイントとして、一つ目に舗装道路に改良されたこと、そして二つ目に路線の傾斜勾配が緩和されました。
国土地理院地図で標高を測ってみました。物捨離島側の最高点が22メートル、古陵高校側の旧頂点が26メートル強ということです。国土地理院図で標高を測ってみると、実は学園高架橋地点の一番低い標高は4メートルほど。まあそうするとですね、古陵高側から西へ420メートル移動した地点では26メートルから4メートルまで下がることになります。まあ、このあたりこうちょっとその難しいんですけども、そもそもあった道路は、標高差4メートル程度のところ、まあ4メートル5メートル程度のところをあの路線は通っていた。でこれを緩やかにして現在その橋を設けたことによって、そこの位置が少し高くなって、5メートル以上のですねちょっと高くなったというこの経過があるということなんです。そこのところのこの道路の傾斜が急であった時代のことを、その辺りに住んでいる人たちは上の方から見ていると、一瞬車が姿を消してまた上り勾配になると姿を見せる時があったんだというような、急な傾斜の道路であったということになります。学園高架橋は実際に水の流れがありません。しかし水が出た時に備えるかのように、湧水つまり洪水などのために河川の水が流れ出てたまる受け皿として橋の形態を取り、またもし水が溜まった時にその水がそちこちに移動できる流路を確保しているというわけです。
学園高架橋の下に川の流れはありませんが、橋の形態を取り洪水を想定し水位が上がらないという工夫が込められています。
はい、釧路市緑ヶ丘1丁目12番以前にあった金商店の付近で昭和40年頃床上げ浸水を伝える記事を読んだことがあります。そのような出水の経験は実は昭和60年頃にもあったということなんです。住民の方は申しています。今でも満潮時にはマンホールから水が溢れ出して出水することがあるということなんです。旧猿牛内川は地中に埋没し生きているわけではありません。しかし大量の雨が降った時出水の懸念、これは今もあるということなのです。
学園高架橋付近にはタンチョウやカメのコンクリート像があります。佐藤先生、このあたりはパブリックアートと言うべきでしょうか。
学園高架橋の下にはコンクリート製の像があります。市内の左官寮組合の方が失礼た作品ということです。また白山2丁目の保健所下の擁壁にも壁画が描かれています。資料75に示していますけれども、パブリックアートというのはアートと街の関係を示すため公共空間に設置された芸術作品、そのように申すべきかと思います。資料76の教育大学グラウンドは 昭和7年7月に市営グランドとして整備されます。昭和11年9月、昭和天皇を迎え歓迎式典が行われました。記念に中筆のところ碑が建立されています。中筆とは陛下が行幸の途中乗り物を止める、その乗り物を止めた記念の場所、これが、市営グランドの周辺にあるということで、その記念碑があるということです。
今週の釧路歴史探訪は学園高架橋、佐々木搾乳所跡に続き第2の領域で学園高架橋界隈を取り上げていただきました。
はい、市営グランドは他にも長く市民運動会の会場として親しまれてきたところです。さて、資料77で学園高架橋界隈の昭和のシンボル、昭和のランドマークとして釧路物捨離棟を取り上げています。釧路物捨離棟は昭和34年に竣工します。第一に世界の恒久平和、第二に豊漁と航海安全を願っています。市内の様々な角度からその異様に、物捨離棟の異様にすごい姿にですね、迫力のある姿に接することができます。竣工後半世紀余りを過ぎました。普段は物捨離棟を下から仰ぎ見る市民は多いのですけれども、これからは物捨離棟の足元から街並みを見つめ、そこで地域の未来を考えるポイントに位置づけたいものと考えています。
それでは釧路歴史探訪、最後に今週のワンポイントを佐藤先生に紹介していただきます。
姿を消している猿市内川流域、流れを地形は今も記憶しています。異常気象などでゲリラ豪雨などがあるとすると、また学園高架橋界隈は水をかぶる恐れがあるのです。異常気象を回避する H を磨く場、それが学園高架橋界隈、こんな風に今日は申し上げておこうと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。